白い春。
私のお父さんはパン屋さんです。毎朝4時に起きて一生懸命パンを焼いています。働き者で真面目なお父さんです。忙しくてなかなか遊んでもらえないけど、怠け者でたくさん遊んでくれるお父さんよりもずっといいと思います。私はお父さんが大好きですね。サチ可愛いですよ ね、まあ大橋のぞみちゃんね、あのそういえばこの前の5月5日子供の日に笑っていいとも出てましたよね。
出ました。
阿部寛からの紹介ということでテレフォンショッキングのコーナーだったわけなんですが、なんとコーナー史上最年少の出演者ということになったわけで、でもね、あの話の中で学校へは木曜日と金曜日にしか行ってないみたいなことを言ってたわけで、
言ってましたね。
そりゃそうですよね。この白い春とザ・クイズショーね、ゴールデンタイムの連ドラ2本を掛け持ちしてるわけですから
ね。
まあそして物語の方はね、大きな動きがありましたね。あのパン屋のやすしとサチが本当の親子ではない、この事実に真っ先に気づいたのはなんとしおりでした ね。サチの書いた絵から誕生日が12月25日クリスマスだと知ってふっと思い当たる節が、そしてネットで確認、あの桜春男が逮捕されたのは4月13日、あれと、パン屋さんとお母さんいつ知り合ったんだろうってことになるわけですよ ね。まあ実はやすしがマリコと知り合ったのは拘置所に輸送された日の5月15日、つまりサチが生まれる7ヶ月前、ということはサチはやすしの子供ではなく春男の子供。でそのことをようやくですね、マリコの妹であるかな子にも告白しましたね。でもね、あの見てる方はね、最初から分かってるわけで。
そうなんですよ。私はね、その必要性があったのかなと、視聴者もどうなんだろうってやっぱり思いながら見たかったんじゃないかなと思うんですけども、
このあたりね、今辛いところなんですよ。やっぱりドラマってね、どれだけ前宣伝できるかっていうことにかかってくるでしょ。これをうやむやにしたままの方がいいのか、阿部寛と大橋のぞみがなんと親子役をしますっていうことを売りにした方がいいのか。
なるほどね。
でまあぶっちゃけていくとね、それを売りにした方が第1話の視聴率は確実に上がりますよね。
確かに。
で見たら、あれ親子じゃないのとかって言いながら、登場人物は知らないけど見てる側だけが知ってしまってるという、まあ、変なことになってしまう。
なるほどね。
一つの楽しみを奪われたような気にもなるんですが、まあ悲しいかな。まあ一度見始めたら、だからといってやめることにもなかなかならないでしょ。
ならないです、ならないです。
そしてね、あのやすしのねけなげなこと、サチの父親が腹立たしく思った、二人を放っておいて刑務所に入るなんて、俺が代わりにできることは全部やろうと思ったけど、そんなこととは関係なく、マリコやサチと一緒にいるとき俺はすごく幸せだった、こんな時間がずっと続いたらって心から思ったけど言葉にはできなかった、マリコはいつまた病気が悪くなるかもしれない、今はマリコを支えることだけを考えようとした、そんなある日ついに倒れてしまったマリコ。そしてね、この子は僕が幸せにします、絶対幸せにします。その言葉を聞いてね、マリコの目から溢れる涙、最後には微笑んで、そして息を引き取る。結局やすしのマリコに対する言葉遣いから考えても、あの二人付き合ってたわけでもなさそうでしょ。
ですよね。またマリコから愛はもらえてなかったかもしれないわけですよね。
まあ言えるね、一目惚れからね、こういう風になってしまったわけですが、このやすしの深い愛、
もう切ないです。
でもこれで一つ疑問は解けました。マリコは決してこわもてフェチじゃなかったね。
そうですね、
非常に優しくしてくれるので感謝の意は持ってたんでしょうが、恋愛感情は当然なかった。つまり最後の最後までマリコはやっぱり春男のことを思ってたんでしょうね。ちょっとホッとしました。
そうですね。
と同時にね、ますます切なく感じてしまいますよね、安男のこと。ということで、そんな白い春のサポーターになっていただいてますポッドキャストで上方でアマコンライブを配信中、ワッハ上方こと大阪府立上方演芸資料館のスタッフからのコメントなんですが、しおりのおかげで幸が墓参りに行くことを知り、しおりの書いた変な地図を片手にあっちへうろうろこっちへうろうろする春尾に思わずにやけてしまいました。草むらから急に春尾が出てきて、かなこがびっくりしたシーン、熊をも見たような声で驚いていましたね。全体的にシリアスな内容なのに、ところどころ笑いのポイントがあり、見入ってしまいます。その後、マリコのお墓をすまないと泣きながら丁寧に掃除をしていた春尾の姿を見て、やはりマリコのことを心から愛していたんだなぁと実感し、胸が熱くなりました。前回まではヤスシのことを気遣い、サチと会っていてもどことなく距離を置いていましたが、マリコとヤスシが席を入れていなかったことを知った春尾は、今後サチと自ら接していこうとするのでしょうか。真実を知る前だったら、サチから招待状を受け取ってもいかなかったと思いますが、今回は嬉しそうに言ってましたし、春尾の心境に変化が現れてきたってことですよね。ヤスシがカナコに全てを話していたあの時の回想シーンを見る限り、ヤスシとマリコは付き合ってすらいなかったってこと。それでもマリコの死後にサチを引き取り、自分の席に入れたヤスシは素敵すぎます。サチが渡した招待状を破り捨てたのも、そんなサチへの愛情からなのでしょうが、せっかく作文で大好きなお父さんと書いてもらったことに涙していたのに、お父さんなんか大嫌いと言われてしまったヤスシが不憫で仕方ありませんでした。サチが春尾に渡した写真の存在から急展開が予想されて、すごく楽しみでもありますが、複雑な気持ちでいっぱいです。さて、ワッハ上方では年に1回アマチュア演芸コンテスト、通称アマコンが開催されています。そのアマコンで栄光を勝ち取った受賞者による上方亭アマコンライブの映像を、ワッハ上方のブログでポッドキャスト配信しています。今回ご紹介するのは20代の男性2人の漫才コンビ、サルツカイさんです。サルツカイさんはこの5月で結成4年目になるそうです。ご自身のことを動物に例えたら、猿とフクロウに似ているとおっしゃっているサルツカイさんですが、どちらが猿でどちらがフクロウかはライブ映像を見たら一目瞭然。今回は引っ越しのネタなのですが、ツッコミの渡辺くんが寝ていると、そこにボケ担当の福重くん演ずる悪霊が出没。怖いはずの悪霊ですが、さてどんな悪霊になるのでしょうか。ぜひご覧ください。なかなかね、この猿使いの二人ね、いわゆるしゃべくり漫才でこれから先も期待ができるっていうことで。
ああ、そうなんですね、うん、でもちょっとフクロウに似てる方ってあまりお会いしたことがないので気になります ね、
うん、さて白い春の方はですね、今度こそいよいよ春尾は幸が自分の娘だと知ることになるんでしょうね。
ねえ、
うん、そのあたりをしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。